改めておはようございます。
おはようございます。
新明記からお話をしていますけれども、聖書箇所を見て、なかなか進まないなと思われるかもしれませんけれども、私も最初はこの箇所はもう1回で終わるつもりがですね、2回、そして今日3回目、あるいは来週も同じようなところかもしれません。なかなか進まないんですけれども、改めて聖書を学んでいると、多くのことを教えられる箇所だなと思います。そういう意味で、少しずつ先へは進んでおるんですけれども、改めて、同じような箇所からですけれども、別の角度から今日改めて、御言葉を思い巡らしていきたいと思います。で、先週はモーセがイスラエルの民を前にして語った言葉、そこからメッセージをしましたけれども、先週の大きなテーマは、特にモーセがどんな語り方をしたかということです。40年前、正確には38年か9年前ということになりますけれども、40年前のイスラエルの民、前の世代のイスラエルの民の大きな失敗を、思い返す、回想しながら、そして今同じようにカデシュバルネアの地にいる新しい世代のイスラエルに対して語りかけている。それはまさに実物教育のようなものだ。40年後の新しい世代の人たちが40年前のあの出来事を同じように体験していく、追体験という言い方もできるかもしれませんが、そのようにしてモーセは語っているのだということをお話ししました。今日は特になぜ40年前ですね、イスラエルの民が神様の命令に背いてしまったのか、大きな罪を犯してしまったのか、そのことを別の角度からお話ししたいと思います。ちょっと振り返りますが、イスラエルの民がエジプトを出て2年目のことです。約束の地へ入るに先立って偵察隊、石膏と書いていますけれども、あるいはスパイのようなものでしょうか、偵察隊が使わされました。12部族から1人ずつ選ばれたわけです。で、彼らがエモリ人の住む産地へと向かって登っていったと書かれています。これは神様がイスラエルの民に与えようとしておられる約束の地がどのような地であるのか、それを前もって見せようとお考えになったからだと思うんですね。約束ははっきりしています。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ、あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに。1章の21節にそのように書かれています。もう約束ははっきりしています。しかしあえて約束の地をイスラエルの民に前もってお見せになった、これはイスラエルの民の信仰を試すためではなかったかと思うわけです。少し話が飛躍するかもしれませんが、私たちも神様が将来私たちに約束しておられることをあらかじめ見せてくださればよいのにと思うことはないでしょうか。今教会としては林田伝道所に取り組んでいます。そして国分寺の新街道にも取り組んでいます。神様が前もって私たちにそれをお見せになった上で、私はあなた方にこれを与えようとしている、だから恐れずにおののかずに進んでいきなさいと言われたら、私たちは何の迷いもなく進んでいけるでしょうかということです。おそらく神様が先のことを見せてくださるということはもちろん、新街道ならこんな素晴らしい街道がもう与えられますよと見せてくださる。しかし同時にそれを獲得するためにはもういろいろな大変なことが待ち受けている。それも同時に明らかにされるわけです。果たして私たちは何の躊躇もなく 進んでいけるだろうかということをまあ考えるわけですね。こんな素晴らしいものがもう約束されていると神様がそれを見せてくださる同時に、そのためにはもうこれだけのさまざまな困難や苦難もあるということを同時に見せられた場合、私たちはどんな応答をするだろうかということをまあ考えるわけです。十二部族の中から一人ずつ選ばれた偵察隊が人々の待っているカデシュ・バルネアを出発して約束の地へと向かっていきました。十二部族から一名ずつということですから、まあ、信仰においてもあるいは勇気と戦うことにおいても、まあ、誰もが一目置く、まあ、この人は間違いないというような勇者たちだったはずです。で彼らは山地へと登っていって、カデシュ・バルネアの地から見ればこの約束の地というのはちょうど山の上にあるような地形になっています。ですから山を見上げてそこへ登っていくということです。で24節に出てきますエシコルの谷、まあ、谷といっても先週もお話ししましたが雨の季節には川となりますけれども雨が降らない季節は枯れて谷になってこういう谷になってしまう、まあ、そういう地形です。それはヘブロンに近い果物の産地で知られていた地域ということです。まあ、この地は後で重要な意味を持ってくることになるんですけれども民数記を見ますと偵察隊は40日にわたって約束の地をもう北の端まで南の端から北の端まで行き巡った、そして果物などを手に入れて帰ってきたと書いています。子供の頃に読んだ聖書の絵本には2人の人がブドウの大きな房をぶら下げている、棒を担いでいる、まあ、そんな絵を見た覚えがあります。その大きなブドウはその土地がいかに豊かな地であるかを表していたはずです。さて、この約束の地について偵察隊はどんな報告をしたでしょうか。これも先週お話ししたところですが、もう一度見たいと思います。1章25節です。またその地の果物を手に入れ私たちのもとに持って下ってきた、そして報告をもたらし私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言った。良い地です。申命記の中でも何回も繰り返して約束の地、神様が彼らに与えようとしている、イスラエルの民に与えようとしている地は良い地であるということが何度も何度も言われています。で、偵察隊自身は約束の地を40日も行き巡ってそれがどんな良い地であるかをその目に焼き付けていました。ですからもうそんな良い地であるならば、しかも神様が約束しているならばもう当然のように登っていって自分たちのものにしようとなるはずですけれども、皆さんご存知のようにイスラエルの民が出した結論は正反対、逆だったわけです。しかしあなた方は登っていこうとせずあなた方の神主の命令に逆らった。21節に書いています登れ占領せよという主の命令に逆らったわけです。なぜ逆らってしまったのか、それは偵察隊のもう一つの報告が関係していたわけです。それが28節ですね。その民は私たちよりも大きく背が高い、町々は大きく城壁は高く天にそびえている、しかもそこでアナク人を見た、まあ、アナク人というのは当時、背の高い大きな巨人のような体格をした人たちと言われていた、まあ、エモリ人と同じ意味です。この報告が関係していました。まあ、さっきお話ししたように神様は偵察隊を通して約束の地をあらかじめイスラエルの民にお見せになりました。で、偵察隊は2つの現実に直面したわけです。1つは約束の地は素晴らしい良い地であるということ、でもう一つはその地にはアナク人エモニ人がいて城壁のある堅固な町々強大な人々がいるということでした。この二つの現実を前にしてイスラエルの民はどんな決断をするべきだったでしょうか。 まあ、もちろん答えは私たちは分かっているわけですけれども、この現実、2つの現実を前にしてイスラエルの人々、この世代のあの40年前の人々が出した結論が、登っていこうとせず、あなた方の神主の命令に逆らったということです。まあ、なんとイスラエルの民は主の命令に従わず逆らって約束の地へ登っていくことを拒否した、拒絶したということです。ここはもう私たちは結論を知っている話なんですけれども、改めて私はなぜ彼らは拒否したんだろうかということを、まあ、考えさせられたわけです。約束の地が良い地であることは明らかでした。そして主がイスラエルのためにこの地を渡された、与えてくださるという約束もはっきりしていました。それでもイスラエルの民は従わなかったんですね。なぜでしょうか。まあ、モーセはこのように言っています。31節からご覧ください。また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない。まあ、これがモーセがイスラエルの民をどのように見ていたかということです。イスラエルの民ほど主の臨在、主が神様がそこにおられるということを一番近くで見ていた人たちはいないわけです。そして彼らは実際に神様が助けてくださる、守ってくださるということを経験していました。それなのに一番大切な決断、信仰の決断をしなければならないとき、つまりそれは約束の地に入れるのかそれとも入れないのかという、もう究極の一番大事な決断をするときに、その決断に失敗してしまった、主の命令に背いてしまったということです。どうしてなんだろうか、まあ、考えていくうちにですね、今私は入門クラスとか求道者の方との学びをしていて、ちょうどもう何度も最初の人アダムがどうして罪を犯してしまったのかというところを、まあ、共に学んでいるわけですけれども、まさにそこを私は思い出したわけです。ああ、これはまさにアダムが犯した間違い、罪の性質ではないかということです。じゃあアダムが犯した罪、間違った過ちとはどんな過ちだったのでしょうか。まあ、簡単に振り返りますけれども、最初の人アダムがサタン、まあ、蛇の形をしたサタンの誘惑によって罪を犯したとき、彼はどんな状況に置かれていたでしょうか。エデンの園で何不自由ない生活が与えられていました。でいつも神様と親しい交わりを持つことができました。しかしただ一つだけ約束があったんですね。創世記の2章16から17節を見るとこういう約束がありました。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。神様は最初の人に一つだけ約束を、約束ですね、約束を与えになりました。そしてそれを守る限りは人は神様との親しい交わりの中にいることができる、祝福の中にいることができるはずでした。しかしそこに、まあ、サタン、蛇が現れて誘惑をしてきたわけです。まあ、そのあたりはまた皆さんで創世記3章を読んでいただきたいんですけれども、サタンが仕掛けた罠は2つありました。1つは神を疑わせるということです。神様を疑わせるということ。そしてもう1つは 自分を神の上に置こうとすることです。悪魔サタンは何不自由ない生活をしているはずの人に対してあたかも神様があなたを窮屈に縛っている、あなたを神があなたを不幸にしている、いや不幸にしているというよりはあなたはもっと幸せになれるはずなのにと神様を疑わせるように誘惑をしてきました。そして結果として最初の人たちはあなたは必ず死ぬという神様の警告を軽く考えてしまうようになったわけです。でもう一つ、サタンはあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですと語りかけて、あたかも人間が神様のように何が良くて何が悪いかという判断ができるかのように思わせたということです。サタンの誘惑に惑わされた最初の人、まあ、アダムとエバは神様との約束を破りました。そして自分の判断で善悪を知る知識の木の実を食べてしまったという皆さんのよくご存知の出来事です。で惑わされたとはいえ神様との約束を破った最初の人はその結果を受けなければならなかったわけです。命ではなく死、自由ではなく束縛が与えられてしまいました。そしてエデンの園からも追放されてしまったわけです。人が自分に関することを自分で決めようとすること、神様の命令よりも自分の考えを優先すること、それはまさに神様よりも自分を上に置くということです。神様の主権を認めないということです。それがまさに自分が神のようになるということなんですね。いや自分が神のようになるというと、いや私はそんな大それたことをしたことがありませんよ、どうして自分が神だなんて思いますかという答えが返ってきますけれども、少なくとも自分に関する限り、もし私たちが神様の命令や戒め、御心よりも自分の考え判断を優先するならば、自分にとっては自分が神であるということを私たちは覚えなければならない。そしてそれがこの自己中心が罪なんだ、罪の本質なんだということを聖書は教えているわけです。さてこの時のイスラエルの民の失敗はまさにこの罪の性質の表れではなかったでしょうか。神様がイスラエルの民にお与えになった戒めや律法にはいろんなものがありましたけれども、最初にお話ししたように約束の地を勝ち取るため自分のものにするための約束はただ一つだけです。一章二十一節に書いているあの約束です。登れ、洗礼をせよ、あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。神様の約束を信じて約束の地へ登っていくこと、恐れおののかないで命令に従うということ、もし従うならば約束の地が与えられることはもう決まっていました。それなのに40年前のイスラエルの民は自分の判断を優先したということです。神様の声、神様の命令よりも不信仰な偵察隊の言葉を信頼してそれに従ったということです。どうして彼らはこんな間違いをしてしまったんだろうか、どうして神様の命令に従えなかったんだろうか、もちろん私たちはいろいろ考えます。第一には、いや怖かったんだろう、恐れだろう、あの体格の良い人たちがいる城壁の堅固な町がある、そこと戦わないといけない、もうそれを恐れたんだろう、まあ、それはまあもちろん間違いはないわけですけれども、それでもあの荒野での苦労、エジプトでの悲惨な日々を思い起こすならば、思いとどまる、考え直すことはできなかったんだろうかと思います。結局イスラエルの民が裏切った背信、神様に従わなかった、その中心にあるのはやはり恐れだけではないなと教えられたわけですね。それがさっきお話しした結局 神様の命令と導きよりも自分たちの考えと判断を優先してしまったという、やはりあのアダムの犯した罪と同じ罪がこの時あったんだなということを教えられるわけです。民数記13章31節にはこのようにあります。私たちはあの民のところに攻め上れない、あの民は私たちより強いからと、偵察隊が民に言ったということが書いています。すると民はこの言葉を真に受けて受け入れて大声で泣き叫んでこのように言いました。新命記、民数記14章2節から3節ですが、私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。こんなふうにつぶやいて、新命記の方でもですね、主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられると天幕でつぶやいたと27節に書いています。実に勝手な思い込みであり想像であるなと思います。一度でも神様がそんなことを言われたことがあったでしょうか。荒野で守って導いてくださったのは何のためだったのでしょうか。迫り来るエジプト軍を、あの海を分けて通らせですね、そして彼らを救出して偉大な奇跡を行われたのは一体何のためだったのでしょうか。イスラエルの民はまるでそれが当たり前のことであるかのように何の感謝もない態度をとっています。それでもですね、イスラエルの民の思い、この時の気持ちを理解しようとするならば、やっとのことで約束の地を目の前にするところまで来たというのに、なんということだ、到底不可能なことを神様は最後の最後になって我々に命令するのか。ここまで来て騙されたのは我々の方ではないか。そんな気持ちかなと思うんですね。そして約束の地を前にして彼らは絶望に突き落とされてしまったということです。確かにイスラエルの民はほとんど戦いをこれまで経験してきませんでした。しかしただ一度、出エジプト記の17章8節から16節にはアマレク人との戦いが記録されています。でこの時の戦いは、主が神様がイスラエルと共に戦われる時必ず勝利できるという、大切な教訓、教えを彼らに与えてくれたはずなんですね。そしてその時のリーダーだったヨシアも今一緒にいるわけです。しかしこの時の教訓が生かされませんでした。これから次々と待ち構える戦いを前に、イスラエルの民は恐れおののいて神様の約束を信じることができなかったわけです。私たち人間は恐れおののいてしまうとき、勝手な想像をいくらでも膨らませてしまうなと思います。どうして神様がご自分の民を荒野で滅ぼそうとか根絶やしにしようとか、そんなことを考えているとどうして思うんだろうか。主は私たちを憎んでいるなどなぜ言えるんだろうか。でも私たちもですね、悪いことはいくらでも想像して、想像が想像を生み出して、本来心配しなくても良いことまで心配することはないでしょうか。いいことはなかなかそれ以上想像しないんですね。神様がこれから私たちに約束してくださっている祝福がどんな素晴らしいものか、それを夢見ても次から次へと想像が膨らんでいってですね、ああなんて素晴らしいんだとはなかなかならない。むしろ小さな心配がどんどんどんどん膨らんでいって、ああでもないこうでもない、もうどうしようどうしようとなってしまう。それが私たち人間ではないかと思うんですが、イスラエルの人々はまさにそのような状態でした。どうしてそこまで神様、約束を疑いたくなるのは分かります。でもどうして主は我らを憎んでおられる、主は我らを滅ぼそうとしておられるなどと 言えるのだろうかと思うんですね。イスラエルの民の取った行動は約束と導きを完全に否定するものでした。約束の地へ入ることを拒んでエジプトへ戻ることを決断したわけです。じゃあ彼らは何を根拠にそんな大胆な決断をしたんでしょうか。これもですね、考えてみると約束の地へ登っていくということと、もう一度エジプトへ帰る、一体どっちが重大な決断だったでしょうか。考えてみれば、もう神様の言われる通り、もう目の前にある約束の地へ登っていくこと、なぜそれができないでわざわざエジプトへ戻るという大変な決断をしてしまったんだろうか。これも考えれば不思議なことです。1章30節31節のモーセの言葉をもう一度見ていただきたいんですけれども、モーセは神様の約束と導きがどれほど確かであるか、その証拠証ならいくらでもあるではないか、そしてあなた方もそれを見聞きしてきたのではないかと言っているかのようです。神様の約束が確かであるという証拠証はいくらでもあるんですね。それに対して神様の約束を否定する、それを拒絶する理由と根拠はどこにあるでしょうか。彼らが神様の約束を拒絶する理由、根拠は一体どこにあるでしょうか。それは偵察隊の報告だけなんですね。彼ら自身は実際に見ていない、あの偵察隊の報告だけ。あの地には背の高い人たちがいる城壁の町々がある、我々はそれを勝ち取ることはできないという、あの偵察隊の報告、それだけです。それに対して神様の約束を信じるべき理由はいっぱいありました。これまで神様がどれほど守ってくれたか、あの雲の柱と火の柱は何であるのか、マナを降らせてくださったのは何であるのか、あのエジプトから私たちを救い出してくださった技は何であるのか、神様の約束を信じる理由はいくらでもあるのに、偵察隊のあの不信仰な報告一つでイスラエルの民は神様の約束を信じることをやめました。考えれば考えるほど理不尽なことです。おかしいことです。でもこれが私たちの罪の本質です。最初の人アダムも神様の守りと祝福を十分すぎるほど経験していたのに、悪魔の何の根拠もない言葉に惑わされてしまいました。私たちが神様の約束を信じることができないとしたら、その理由は何でしょうか。神様の導きに従えないとしたら、その理由は何でしょうか。自分に都合が悪く見えること、怖いこと、難しく思えることは、まだそれを見ていないにもかかわらず私たちはたやすく信じて思い込んでしまうわけです。私たちが先のことを見ることができないのは同じです。それならば、私たちは先のことを見ることができないのならば、神様の約束と導きを信じて進んでいくのか、それともまだ見てもないことを心配して恐れて退いてしまうのか、そのどちらでしょうか。答えははっきりしているはずです。さて、神様は40年前カデシバルネアの地で約束の地に入ることを拒んだ人々に対して、彼らが言った通りのことをなさいました。それが34節35節の言葉です。主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた、この悪い世代のこれらの者のうちには私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ここで誓うと神様が言われた言葉は、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてイスラエルの民に対して約束を誓われた時の誓うと同じです。かつて神様がイスラエルの民に誓いを立てられました。そしてイスラエルの民がこの神様が誓った約束を自分から捨てた時、神様もまた彼らは絶対に約束の地に入れないと誓われたということです。 それだけこの約束というのは重大なものだったということをイスラエルの人々はこの時本当に考えていたんだろうかと思わされます。神様が誓われた以上、イスラエルのために約束、希望は残されていないのでしょうか。そうではありません。神様はご自分の約束契約を必ず守られるお方です。イスラエルの民が40年前カデシュバルネアで背信の罪を犯して約束を捨てた時、二人だけ主に従った人たちがいました。それがカレブとヨシアです。カレブとヨシアは12人の中の一人でしたけれども、ヨシアはすでにモーセの後継者に選ばれていた人ですし、カレブは民数記14章30節を見ますと、人々の前に立って私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから、お神様の約束を信じて疑わない人だったわけです。そこで憐れみ深い神様は40年前まだ物事の判断、善悪の判断ができなかった若い世代の人々、そしてその後に生まれた人たちにもう一度約束の地へ入るチャンスを与えになったということです。希望は残されていました。今朝改めて私たちはイスラエルの民がカデシュバルネアで犯してしまった失敗を共に考えました。イスラエルの民が神様の約束を信じるべき理由はたくさん与えられていました。エジプトから救い出された偉大な御業、荒野でいつも守っていてくださったこと、養ってくださったこと、なんと誠実にここまで導いてくださったか。彼らが約束を信じるべき理由は、証はいっぱいありました。しかしイスラエルの民は偵察隊の持ち帰った報告、自分たちはまだ見てもいないその報告によって神様の約束を簡単に捨ててしまったわけです。その目で見てもないことによって不信仰と背信の罪を犯してしまいました。見ずに信じる者は幸いですとイエス様は言われました。そして有名な、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですというヘブル書11章1節の御言葉もあります。私たちは将来を見ることはできません。しかし将来を見ることができないのであれば、私たちは喜んで神様を信頼して歩んでいきたいと思うんですね。それともまだ見たり体験もしていない恐れや困難を信じて退くのか、それとも神様が確実に約束してくださっている希望を信じて歩んでいくのか。もちろん私たちは喜んで主を信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。